岩手医科大学命から、今回のテーマは小児転換についてということで、お話は小児科学講座助教の谷藤幸子先生です。それではドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今日のテーマが小児転換ということで、転換のお話。
そうですね、
脳にも関係があるので、
先生の。もちろん普段、診療している患者さんたちもいろんな脳にねトラブルをお持ちの方が多いので、こういう転換というものは、はい、切っても切り離せないようなことであるんですよ。
そうですか、じゃあ早速谷藤先生から転換とはというところから。
そうですね、まずの定義からですね。
はい、はい、転換とは大脳の神経細胞が突如異常に興奮したり過剰に興奮したりすることによって意識障害や痙攣などを起こす脳の病気です。転換は小児期に発症することが多いですが、脳梗塞や脳出血後などの高齢者に発症することも多いです。患者さんは人口の 0.7 から 0.9%、 約100人に1人の割合でいるとされており、日本全国にはおよそ100万人と推定されています。子どもに発病する転換をもたらす原因は多彩で、脳に構造的な異常がある場合、生まれつきの代謝異常症、遺伝子異常、周産期の異常などが挙げられます。発症は1歳未満の乳児から1歳以降の幼児期、学童期、思春期といった全ての年代に見られます。抗転換薬により約7割の患者さんが発作をコントロールすることが可能ですが、残りの3割の患者さんは難治に経過します。
なるほど、そうなんですね。今回はその、ね、谷口先生は小児科専門の先生でいらっしゃるので、小児転換ということになってますが、転換というのは大人でも当然、脳というのはですね、非常にこうナイーブな、まあ、組織なわけですよ。まあね、僕のようにこう繊細にできてるわけですね。まあそれはほら、脳神経細胞っていうのはお互いねこう微弱な電気でのやり取りっていうかね、そういういわゆる神経回路を作ってるわけですよね、電気回路。それが何かのその弾みで電気が強く流れすぎちゃったり、まあショートしてみたりとかっていうふうなことで起きてきて、それがいろいろな症状につながるということなんですよね。皆さんよくあの転換って聞くとですね、泡吹いて白目向いて倒れてガクガクブルブルっていうものが転換だっていうふうに感じてらっしゃる方多いと思うんですけども、
は
い、
違うんですか。
実は、まあ、もちろんそれも転換の一種なんですが、そればかりではないということもね、先生の方からじゃあちょっとお話ししてもらっていいですか。
そうですね、転換は様々な種類がありまして、脳全体が同時に興奮して起こる転換発作を全般起死発作といって、いきなり全身がガクガクビクビクする皆さんが想像するような痙攣発作のこともありますし、はい、急にぼーっとして動作がピタッと停止してしまって非痙攣性発作と言われるようなものもあります。あとは一部の脳の部分だけが異常な興奮をしてしまって起こる発作のことを焦点起死発作といって、どの部位で発作が起こるかによってその時は症状が様々です。片手だけが痙攣することもありますし、まぶただけ痙攣することがあります。
そうなんですよね。例えばその転換っていうものを風邪に例えると分かりやすいと思うんですけど、風邪って鼻風邪もあれば咳が出る風邪もあれば、お腹の方が調子緩くなっちゃう風邪もあったり、ただそれぞれの風邪も症状も全部風邪という一つのこう、まあ、グループの中のもので、はい、ある時は咳風邪が流行ったり喉風邪が流行ったりっていうことじゃないですか。
お腹が下ったりね。
そうそうそう、だから転換というのもですね、まあ、それがこう脳全体が一気にわーっと興奮してしまうタイプのものもあれば、部分的なものもあったり、で脳全体が興奮するものの中にはそれこそその白目向いてガクガクブルブル震えちゃうというふうな痙攣というものを伴うものもある。だから痙攣というのはあくまでも咳風邪の咳であったり喉風邪の喉の痛みだったりという症状を表すもので、転換というのは風邪という大きな、まあ、病気の概念を表すものなんですね。
非痙攣性ということもおっしゃってましたよね。
うん、そうですね、もうあるという非痙攣性の中にはお腹が変な感じがしたりとか、うん、変な匂いを感じるとか、一見転換発作じゃないかなって思っているものでも転換発作である場合があります。
急にね、なんかノスタルジックなね、こう昔の夕焼け小焼けの赤トンボみたいなね、そういうこう景色が急に何の脈絡もなくふっと出てくるような、その記憶に関係したところがパッとこう興奮しちゃったりするとなったりとかです。様々ですよね、そこのどこに焦点というか、はい、発作の根があるかっていうところによって違ってくる。
そうなると分類も大切になってくる、うん、ということなんですね。
はい、2017年に新しい転換発作分類が提唱されております。まずは発作型で分類して全般発作と焦点発作、先ほど述べたその全体から始まるのか部分的なものなのかというふうに分類します。どちらかわからないという場合には起死不明の転換発作というふうに言います。転換発作の症状や脳波所見によって区別するんですけれども、このように分類することは転換薬の選択にも関わってくるので重要です。中には発症年齢や発作の様子、脳波所見、画像所見などの特徴があって転換症候群としてまとめられていて、治療方法など確立されているものもあります。
その転換症候群ってなかなかちょっとね聞き慣れない、まあ、新しい用語が出てきたんですけども、普通の転換とはまた違うというか、あれですよね、一つ同じような必ずこの転換症候群っていうものに含まれている、まあ、いろんな名前の付けられた病気がありますよね。それってのはどの患者さんもその症候群のそのある名前にあるものがあるとすると、同じような発症年齢だったり同じような発作パターンだったりっていうものが集まって、その病態のこと病気のことを転換症候群っていうふうなグループ分けをするっていうような感じのイメージ、
ね、そうですね。そういったものは特徴があるのでこういう薬が効くとか、うん、そうそうそう、こういうふうに治っていくっていうのがある程度分かっているものなので、うんうん、分類して一つにまとめている。
で、原因なんですけど、先ほどからこういろいろな種類があるということで、きっと原因も様々なんじゃないかという想像をもとに質問させていただきたいと思うんですが、うん、はい、どうですか？
原因というのを知ることでその治療法がまた分かれたりすることがあります。で、2017年の国際分類では原因を主に6つに分けて捉えるようになりました。一つが構造性と言われて、脳の画像を撮った時に明らかな形成の異常があったりとか、あとは怪我とか脳梗塞とかで脳に画像で分かるような傷がついた時のことを構造性と言います。
はい、
素因性と言われるものが遺伝子の異常が原因となるもの、あとは脳炎や脳症、髄膜炎などが原因となった感染性のもの、代謝異常症が原因となった代謝性のもの、あとは自己免疫性脳炎とか免疫的機序が原因となって自分の脳の細胞が炎症を起こしてしまっているような免疫性のもの、あとは原因不明のものに分かれます。
でも最後のこう6番目は原因不明というのも、
そうですね、これが実は結構多くって、多くが原因不明に分類されることが多いです。原因が分かるものはその対処法が違ってくることがあるので、できるだけきちんと原因を調べるということが大切です。
あとは原因以外に伴う併存するような症状っていうのもこう結構特徴的だったりしますよね。
はい、そうですね、転換はガクガクする痙攣、ぼーっとする発作とか、そういったのがまあ転換ってことになりますけども、それと併存して例えば運動障害があったり知的な遅れがあったり、あとは神経発達症と言われる例えば自閉症とか ADHD というような症状、あとは学習障害、睡眠障害、胃腸障害等を転換の診断の他に一緒にそういう困っていることを抱えているお子さんがいらっしゃいます。それが併存症と言われて、私たちは転換の病気だけではなくその併存症も一緒に見ていく必要があります。まあ、
それらの症状がそれこそその転換が原因で併存しているものなのか、まあ、たまたまそれが例えば僕も最近ちょっと夜更かししちゃってテレビゲームに興じたりすることもあるんですけど、 お子さんなんかね結構そうやってね、ゲームやなず夜更かししちゃったりとかっていうふうな睡眠障害とかあったりとかして、そういったいろんな症状ってお子さんもあるじゃないですか。それが本当に転換が原因で来るものなのか生活習慣が原因なのかとか、そういう辺もちゃんと見極めていかなきゃいけない難しいところではありますよね。
そうですね、
意外と転換というのは複雑ですね。
複雑なんですよ。
さあ、子ども特有の転換について、うん、
はい、子どもの時期に発症する転換症候群で有名なものをいくつか紹介しておきたいと思います。
はい、
一つがウエスト症候群、転倒転換とも呼ばれます。 乳幼児期に見られる転換症候群なんですけれども、寝入り花や授乳中に突然1秒間ほど首にグッと力を入れてっていう症状があります。
頑張ってお乳を飲んでるってわけではないんですよね。
でそうですね、
グッと瞬間的にグッと力が入る。
そうです、うん、で座っていると頭がこう前の方に倒れることもあります、
うん、1秒ほどということは気がつかない。
そうですね、ただビクッとしたのかなって思われているような症状なんですけれども、実は転換発作ということがあります。この特徴はですね、1回始まるとシリーズと呼ばれるんですけど、繰り返して何回か5から40秒ごとぐらいにこう繰り返されるのが特徴的です。
普通ビクッとしたんだったら1回で終わるけど、それが何回も何回も何回も繰り返されるって、その短い、ね、時間の間に。
そうですね、で5から10分ぐらい続くんですけれども、
結構長いんですね。
この転倒発作は、1日に5、6回ぐらい、その1回始まると5分始まる1シリーズが認められることもあります。
その5分ぐらい続くそのグッグッっていうのは繰り返し起こるやつを、まあ、5分くらいで1シリーズ
シリーズと数えて1日5、6回とか何回も認められるようになってきます。
やっぱり気がつきますよね、お母さんが。
そうですね、気がつく場合と、でも気づかずに少しこう過ごされちゃう場合もあって、ただこの場合は不機嫌で泣いたりとか、やはりこう本人にとっては不快な症状なの で、この症候群は早く治療することが望ましいとされているので、できるだけ早く見つけてあげることが。
それは なぜ早くしなきゃいけないんですか。
このウエスト症候群になってしまうと知的な発達も遅れを伴ってしまいます。で治療も早い方が効きやすいと言われているので、早く見つけてあげることが大切です。で脳波検査で診断ができますので、脳波検査を取ってあげることが大事です。はい、で次に小児血心転換、これは起きている時に突然10秒ほどぼーっとして意識がなくなる発作が特徴的です。痙攣を起こしたり突然倒れたりすることはないんですけれども、会話の最中や食事の最中などに突然意識がなくなってぼんやりするという症状です。一時停止ボタンのような症状です。で小児血心転換の場合は1日に数回から数十回の頻度で出現して、だいたい6から7歳ぐらいの児童、男子よりも女児の方に多く見られます。過呼吸によって発作が誘発されやすいという特徴があります。本人も覚えてないので止まっていることがわからない。
親御さんだけではなくて幼稚園や保育園の先生がどうしたのみたいな、ぼーっとしないでみたいな話しかけても、一瞬止まっている時は止まっているということ
で、数秒後にはまたふっと戻るので、うん、なんですかみたいな感じになっちゃ
う。なるほど、
時間や空間が飛ぶわけですね。
過呼吸によって発作がっていうことは、大体この児童の世代というか時代だと、例えば泣きすぎてとか、
泣いてるって、まあ、歌ってたりした時とかに突然歌うのをやめてぼんやりするんですね。
なるほど、これはじゃあ様子を見ていれば、とは
これは、はい、病院にいらっしゃることが多いかなというふうに思います。はい、次に、これが一番小児の転換の中で多いんですけれども、ちょっと名前が長いんですが、中心側頭部に極波を持つ自然収束性転換と呼ばれるものです。
中心側頭部に極波を持つ自然収束性転換、
極波
ジュゲムジュゲムじゃん。
これは脳波の特徴なので、脳波で中心部とか側頭部とかって言われるところに脳波所見が見られるものというものです。でこの特徴はですね、寝ている時の症状だということで、寝入り花とか朝の寝起きの時に顔面から始まることが多いんですけども、変色の顔面、特に唇がピクピク痙攣したりしびれたりするといった症状から始まります。よだれが垂れたり、うまく言葉が話せなくなったり、でそれが時に全体に波及して全身痙攣を起こすことがあります。で通常2、3分で自然に止まります。この転換はですね、4から10歳頃に発症して、だいたい15から18歳頃には自然に治ることが多いです。で夜の発作なので日常生活問題がないことも多くて、その場合には特に治療しないで様子見ることもあります。
でもお泊まりとかもあったりすると、
そうですね、
ご本人も心配ですけど、はい、とりあえず治療はする必要はない。
そうですね、自然にまあ良くなることが多いということで、まあ、名前にも自然収束性とついております。ただこの中心側頭部に極波を持つ自然収束性転換は、軽度の不注意や多動、衝動性といった行動面の問題を併存していたり、学習障害等があったり、まあ、自然に収束するといっても併存症で困っていないかどうかっていうのに気をつける必要があります。
こういう症状がある場合はやっぱ治療の対象には当たりもするんですか？
そうですね、転換自体の治療に関してはやっぱり頻度とか、うん、あとは全身痙攣になる頻度が高いとかっていうことになります。
そういう場合はもう抑えると。
はい、そうですね。最後に若年ミオクロニー転換というものがあります。これはですね、他のものよりも少し発症時期が遅くてですね、12から18歳頃、小学校の高学年の子たちに発症しやすい。この転換の特徴は、一瞬手足がピクッとするミオクロニー発作と呼ばれる発作を特徴とします。時に全身痙攣を起こす場合があります。で、ミオクロニー発作は持っているものを落としたり、投げ飛ばしたりしてしまったりということが多い症状ですけれども、一瞬の動きであるために、本人も家族も転換による発作であると気づかれにくく、全身の痙攣を起こして初めて病院を受診するといったケースも多く見られます。睡眠不足や疲れなどで発作が起こりやすいとされています。また光の感受性があって、光で発作を誘発されやすいということもあります。この転換はですね、内服薬で発作をコントロールできますけれども、治療中止すると再発することが多いため、長期の治療を必要とする病気です。
よく授業中とかね、こうちょっとこううたた寝しちゃったりしちゃダメなんですけど、うたた寝するとこうピクッとなったりするようなことって誰しも経験あると思うんですけど、はいはい、それをもっとひどくしたようなものっていう
のが。そうですね、あれは生理的ミオクロニーといって転換ではなく誰でも起こるんですけども、この転換発作の場合はそういうことではなく、日常生活している中で突然ピクッとなって、特に朝とかですね、ご飯とかお味噌汁持ってる時にビクッとなってしまうと、お味噌汁ひっくり返してしまったりとかって、ただこれだけだと気がつかず、全身痙攣で初めてこう来ることがあります。なので全身痙攣で来た人で、この年齢ぐらいの子たちにはピクッとすることがないかっていうのを診療の時にこちらから聞いて確かめたりしますね。
ということで、あっという間に今週のお時間となってしまいまして、谷藤先生、次回はこの診断の進め方、はい、まあ、治療、そのあたりまでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。